はい、おはようございます。ポポンプグニャラジオですということで、もう、喉がね、潰れてるんですけども、聞き苦しいかとは思いますが、それでもちょっとだけ喋ろうかと思いますということで、やっぱり都知事選の結果がですね、舛添さんが、210万票取ったっていうことでね、これは本当、大差で、宇都宮さん、細川さんにですね、勝ったんですけども、でもその中でね、細川さんが勝てる候補だと、言われててですね、僕も細川さんが勝てるんだったらね、もう勝ってもいいからですね、頑張ってほしいなとは思ってたんですけども、意外や意外というかね、もうこれだけその妨害工作とかですね、一本化という名のもとにですね、宇都宮降りろと、ずっと言われ続けてきたね、宇都宮健二さんが、98万票取ってですね、2位につけたと。っていうのがね、これは本当にすごいっていうか、やっぱ宇都宮さんの力とね、それを支えてきた、皆さんの力っていうのがね、すごかったんだなって、本当にこれはね、正直、びっくりしましたね。宇都宮さんの98万票っていうのは、前回、大敗した、猪瀬に大敗した時の、96万票より票増やしてますからね。宇都宮さんにとってはですね、もう大逆風の中で、得票伸ばしたっていうのは、これはこれですごいことだなと。は思いますね。ただね、やっぱ小出さんもなんか、生駒玲子さんに当てたメールで、呆れた結果だっていう風に今書いてあったんですけどもね、昨日ね。それはやっぱり脱原発の視点から行くと、やっぱりこう、宇都宮細川がですね、割れたっていうのはね、やっぱり、これはこれ、ちょっと考えないかんと。自民党はですね、宇都宮細川票を足して、舛添を上回るようなことがあればですね、再稼働は難しいと、いうふうに今考えてるみたいな記事もあったんですけども、そういう意味でいくとね、宇都宮細川で、舛添にですね、ある程度、肉薄したっていうのはね、これは一定の歯止めには、なるんじゃないかなとは思うんですけどね。だから本当に宇都宮さんも細川さんも、再稼働をね、止めるためにね、柏崎刈羽の、運動っていうのはやっぱ続けてほしいですね。これからもね。宇都宮さんはこれからもやるって言ってるんで、そういうことに関してはですね、宇都宮さんっていうのは本当に、安心して、押せる、候補かなとは思うんですけども、やっぱりその、1月半ばぐらいに、僕が見た電話世論調査ね、これ、たったサンプル数245なんですけども、その電話世論調査がですね、やっぱりちゃんと、情勢を予測してたと。これ、ここだけじゃなくて他のとこもね、やっぱりその、舛添さんが事前にですね、やっぱダブルスコアで、舛添、宇都宮細川2対1対1っていうね、その図式っていうのは最後まで、変わらなかったと。いうことでね、本当やっぱこの、今回の選挙の目的を、どこに設定するのかっていうのもね、やっぱ僕は大切だと思うんですよね。やっぱりその、あくまでもこう、舛添に勝つことを目的にするのかね。それとも、今回はですね、負けてもいいから、こう、次につなげる、前線するっていうね。そういう意味では、宇都宮さんがですね、2位につけたっていうのは大前線だったと思うんですけども、でも勝つっていうね、ことにおいてはですね、やっぱりそれは、全然届いてないという側面もあるわけで、これを、素直に、喜ぶとですね、やっぱり進歩がないかなっていうふうには思いますけどね。僕もその、この間批判してたね、やっぱその、脱原発、候補、を作る会ですか、鎌田聡さんらのね、そういうの、終盤になってもですね、一本化しろっていうかね、実質宇都宮さんに降りろっていうことを、迫ってたっていうことを批判したんですけども、それはやっぱりその、単なるね、こう、 選挙妨害をするからひどいっていうんじゃなくて、そのリーダーというかね、この市民運動をですね、これまでさよなら原発とか、引っ張ってきたね、人たちの、行動にしてはですね、あまりにも軽すぎると。ね、もう終盤ではもう舛添さんがダブルスコアっていうのはどこも出てたわけで、それを見てもなおもですね、その、一本化しろとかね、もう宇都宮さん降りろみたいなことを、やってしまうね、その、佐鷹さんですか、佐鷹誠さんですか、政治評論家のね、まあそういう方もいながらですね、そういう、軽率な行動をとってしまうっていうところに、僕はこの脱原発運動っていうか市民運動のね、危うさっていうかですね、素人臭さっていうのをですね、まあ、そこが一番ね、やっぱ危機感を、まあもう感じましたけどね。やっぱり冷静な視点を持つ人っていうのがいないと、それは本当運動自体がですね、本当とんでもない方向に行ってしまうんじゃないかと。やっぱ小出さんがやっぱりその辺はね、冷静に見てるなって僕はね、思うんですけどね。まあ小出さんはそういうことは嫌だと、政治は嫌だっていうふうに、言ってますけども。まあ僕はそこはね、本当思いましたね。やっぱりね、なんかこう、希望的観測とか憶測をもとにですね、突っ走るのは、やっぱり、良くないと、っていうことがね、やっぱ言えるかなと。だから僕らレベル、個人レベルだったら好き放題言っていいと思うんですけども、やっぱ運動をね、これまで引っ張ってきた人たちっていうのは、やっぱり、ある程度慎重にね、その立場でものを言うんであればね、やっぱある程度慎重にこれからの運動とかですね、そういうことも考えて、ものを言わないとですね、もう危なっかしいなと、思いますけどね。まあまあでも本当、まあ、これからね、やっぱり、ここでこう、運動が分裂するんじゃなくて、細川さん、宇都宮さん、小泉さんね、一緒に頑張ってね、脱原発で、頑張っていくのがですね、やっぱ運動として一番いいんじゃないかなと、思いますんで、まあ僕はもうこれ以上は、もう、鎌田さんらのことはね、もう、言うことはないと思うんですけども、やっぱみんなで力を合わせてね、頑張っていくと。まあ、そういうことを、もっとね、まあ、早い段階でやってればですね、うまい具合に一本化というかね、脱原発でまとまったりっていうことで、舛添さんに勝てたんじゃないかなっていうとこは思いますけどね。まあ、何にせよ結果は出たんですから、まあ、これからですよね。まあでもね、その、まあ、その、舛添さんに関して言うと、まあ、舛添さんが通ったっていうのはね、まあ残念ではあるんですけども、ただ舛添さんっていうのは、数々の疑惑がですね、この選挙戦中に出てると。まあそれは一つはですね、政党助成金の2億5000万の、不正流用ですね。これはその政党助成金というのは目的、以外のことに使っていかんのですけども、それを目的外に使ってたと、家賃の支払いとかね。まあ、それがもう、舛添さんと一緒にやってた新党改革の、側近の人もですね、告発してるということで、まあ、これは、都知事になったからとはいえですね、これ大問題であると。本当、猪瀬の5000万の5倍の額ですからね、2億5000万っていうのは。まあ、そこが、一つ、もう一つ、疑惑っていうかですね、これ不正っていうのと、で、もう一つが公選法違反。これ三井玉木さんたちが、告発、この間、つい3日ぐらい前ですか、したんですけども、これ有権者にですね、時価3000円のバッジをですね、配ったと。これがその有権者への寄付行為に当たるっていうことで、まあ、これは公選法違反に引っかかるっていうことで、これを告発したんですよね。まあ、この二つの問題、まあ、他に、舛添さんはですね、女性蔑視的なことをね、散々言ってると。生理の時は女は異常だみたいなね。まあ、他、ジジイとかババアとか、なんか、ほんともっとひどいんですよね。片山さつきで、 さえすらですね、元奥さんのね、片山さつきですらですね、舛添は今回応援したくないということで、まあ、今後、都知事選で都知事になったからとはいえですね、これの問題が、議会で追及されるというか、されないとおかしいでしょうと。猪瀬は5000万で辞めたわけですからね。うん、ということで、やっぱりまあ今後その議会でね、その新党改革の元側近、これ2人いるんですけども、まあその人を読んで、承認喚問みたいなね、まあそういうことをしてですね、問いたださないとダメですし、公選法違反に関してもですね、これが、公選法違反と認められれば、これはもう当選取り消しですから、もう一回都知事選、またかと、今回大雪でね、まあ、投票率も最低でしたから、まあ、舛添を辞めさせるには、僕は決して異論はないと思うんでね、多くの都民がね、まあ、しかも自民党もですね、かつて、舛添さんを除名しましたから、舛添を切るにはですね、異論はそんなないだろうと。っていう意味でね、僕は早く、舛添を辞めさせろと、いうことを言いたいですね。まあまあ何せよこれ、その、舛添さんが通ったからもう問題なしですわ、言って、通る問題じゃないのはこれ確かですからね。まあまあこれからですね、だからまだまだ本当その、宇都宮さんも細川さんも小泉さんもですね、まだまだ、頑張ってもらわないといけない状況がね、また来るかもしれないというか、来させないとね、ダメでしょと。本当に安倍政権の暴走を止めると、彼らは言った以上ですね、本当に止めろよと、いつまでも分裂選挙をやってたらいかんと、まあ、いうことも僕は、思いましたということでね。まあまあということで、今日はこの辺で、さようなら、バイバーイ。
今は私にとっては戦争なんですよ。
はい、
負けることのできない戦争、私にとっては。小出弘明です。ポポンプーニャ。